必要とされているのは、まあ、主の側に立つ人々です。人間を喜ばせようと思う人ではない。必要なのは多くを尋ねることなくすぐに従う人々です。分かってから従うなのではない。命令されているから従います。必要とされているのは主の御言葉を聞いて、まあ、主によって導いてもらいたいと願う人々なのではないでしょうか。まあ、必要とされているのは、まあ、次のような確信を持つ人々です。すなわち主は主のなさるすべてのことをご存知であがろうという確信、それから主は主の許したもうすべてのことをご存知であろうという確信、また主は主の愛し追求なさるすべてのことをご存知であろうという確信です。まあ、主は人間の持ちようと望んでおられます。それが多くの人に福音の述べ伝えることであれ、一人の人と語ることであれ、まあ、日曜学校で教えることであれ、一人の病人の見舞うことであれ、主によって用いられる最も大切な前提は喜んで主にだけ従おうという心構えです。ダビデは40編ですけども、詩篇の40編8節に次のように言ったのです。40編の8節です。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。まあ、ダビデはこういうふうに書いたのであり、けどもこの言葉も来たるべき救い主に対する、まあ、予言の言葉です。本当の意味で心からこういうふうに言うのはイエス様しかないなのではないでしょうか。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。まあ、ピリポは喜んで主の声に聞き従う覚悟だったのです。ですから彼はもう急いで走ったのです。主に従いたかったからです。彼はどうして急いだかと言いますと、福音が委ねられたからやっぱり述べ伝えなければならない。福音の述べ伝える覚悟があったから彼は急いだのです。まあ、彼はこの態度を取ったから、やっぱり周りの人々もそういうふうに思うようになったのです。大体、まあ、例えば家族の中で一人はぺちゃんこになって打ちのめされた気持ちになると、みんな悩むようになります。もう大変です。逆にやっぱりイエス様のためにだけ生きたい、全部イエス様に委ねて喜ぶようになると、家族みんなやっぱり解放されます。まあ、ピリポの家族とはやっぱり祝福された家族だったようです。多分、まあ、アラノで、まあ、160キロ 発した後で、大体20年後で、彼のことについて次のように書かれています。21章の8節です。使徒行伝21章の8節、翌日そこを立って、カイザリアに着き、あの7人の一人である伝道者、ピリポの家に入って、そこに滞在した。この人には予言する4人の巫女の娘がいた。まあ、この4人の娘とはピリポの喜びの種だったなのではないでしょうか。まあ、この4人は何歳であったかわからないし、まあ、普通の人だったらやっぱりもう早くもう結婚してもらいたいうんぬんと考えるかもしれないけども、ピリポはそういう気持ちを持っていなかった。予言をすることとは御言葉を述べ伝えること、イエス様を紹介することです。これはピリポの切なる願いであっただけじゃなくて、4人の娘たちも同じ気持ちでした。もうイエス様だけで十分です。イエス様のために来たい。本当に喜びに満たされたうちだったなのではないでしょうか。まあ、彼はここで伝道者と呼ばれています。伝道者とは他の人々にイエス様を紹介することを意味します。彼は福音が述べ伝えられただけではなく、やっぱり福音の他の人々に紹介するのは彼の切なる願いだったのです。すなわち私が救われているだけでは十分じゃない。他の人々も導かれなければならない。イエス様を知ってもらいたいと彼は分かったから、結局、主よ私はどうしたらいいなのでしょうかと絶えず祈り続けました。ピリポはイエス様についての喜びの訪れをさらに述べ伝えました。けども私たちもまたピリポと全く同じように救い主イエス様についての知らせをさらに述べ伝えようと召されているということを忘れてはなりません。私たちは救い逃れ道、望みが存在するということを悩んでいる人々に告げ知らせるように召されています。テサロニケ第一の手紙の2章、まあ、このテサロニケの信ずる者の群れとは非常に模範的な人々だったのです。まあ、我の人々はみんな驚くようになり、福音の聞くようになったのです。このテサロニケにいる人々とは結局私たちは救われるために救われたよりも用いられるためですと。パウロはテサロニケ第一の手紙2章の4節、彼らに次のように書いたのです。私たちは福音の委ねられたものです。生ける主なる神は私たちに素晴らしい賜物、すなわちイエス様をお委ねになりました。福音とは一つの教えではない。福音とはイエス様ご自身です。イエス様が与えられている。もし人は急に例えば 2,3 億もらえばもう嬉しくなるかもしれない。まあ大体の人と心配するになるでしょう。なくならないためにどこの銀行に預かりましょうか。いや、銀行もしダメにならば大変なことです。まあ前よりも苦労するじゃないかなと思います。けどもまあね、何億だって大した財産じゃない。イエス様と比べばイエス様が与えられている。まあイエス様と共に全てが与えられているなのではないでしょうか。ロマ書8章の32節にパウロは 次のように書いたのです。皆さん暗記している言葉でしょう。まだ暗記していなければぜひ今日暗記してください。ロマ書8章32節、私たちすべてのために間違いなくご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。まあ、イエス様によって全部備えられている。イエス様を持つともちろん変わらない喜びを持ってほしい、変わらない平安も持ってほしい、生きる希望も持ってほしい、永遠の命を持っているのです。私たちに一つの教えよりはむしろ一人の人格、すなわちイエス様が委ねられているのです。けど私たちに次のことが明言されています。すなわちイエス様を自分のものだけにとどまることのないように、他の人々もまたイエス様の豊かさに預かることができるように、他の人々がイエス様の中に本当の満足を生み出すことができるように、また他の人々が本当の意味で束縛から解放されるように、マルコ伝十六章十六節に、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。福音を述べ伝えることとは、まあ、キリスト教のための宣伝することではなく、イエス様だけを紹介することです。福音という言葉は確かによく出てきますけど、福音とは決して、まあ、一つの教えじゃない。イエス様ご自身です。そしてイエス様を述べ伝えなさい。イエス様こそあらゆる問題に対する解決そのものです。私たちはイエス様を紹介しているなのでしょうか。あれは自分だけが救われていることに満足しているなのでしょうか。まあ、ピリポは主に仕えたいと思ったから非常に急いでいました。どうしてでしょう。彼は喜びの訪れを述べ伝えることを急いだのです。彼はそれを述べ伝えないで自分だけのものとすることができなかったし、またそうしたいとは思わなかったのです。しなくちゃいけない、そういう気持ちがあればもう、全くおかしいし間違ってます。喜んで自発的にできなければ無理なんです。まあ、走るべきなのはもちろん男兄弟たちばっかりではなく、女性も姉妹たちも、聖書の中で走っている姉妹たちについて書かれています。兄弟たちよりも姉妹たちの方が早かったらしい。マタイで28章書かれています。まあ、後で少なくとも2人の弟子も走るようになっちゃったんですけども、姉妹たちの走った結果だけだったんです。姉妹たちは先だったんです。マタイで28章5節から、すると御使いは女たちに言った、恐れてはいけません。まあ、どうしていたかと言いますと、恐れたからです。けども必要ない、恐れてはいかん。あなた方が十字架につけられてイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めであった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って弟子たちにこのことを知らせなさい。急いで行って知らせなさい。ゆっくりしてはいかん。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガラレアに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは 恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れて人たちに知らせに走っていった、ね、ピリポの親戚だったらしい走っていった、ね、恐ろしくはあったが大喜びで、まあ、この父親たちはどうしてそんなに急いだなのでしょうか。イエス様が夢が現れたからです。彼女たちは主の死体が墓の中にあると思っちゃったんですけど、御使いはイエス様が夢が現れたことを彼女たちに告げ知らせました。この福音を、この喜びの訪れを彼女たちはすべもなく絶望的な状態に置かれている弟子たちに早く伝えたいと思いました。確かに私たちも皆同じことをしたことでしょう。イエス様が夢が現れたという喜びは、自分の罪過ちは許されているという喜びは、我々を急ぐように駆り立てたに違いないけど、今日どうなのでしょうか。まあ、イエス様が蘇られたと聞いた弟子たちはもちろん驚いたけど疑ったんです。まあ二人の弟子たちはよし見ようと言ったんですね。誰でしたかね。あ、ペトロとヨハネ。二人とももう走るようになったんです。まあ先に行ったのは若いヨハネだったんです。もう仕方がなくて、ペトロは何歳だったかわからないけども、まあ少なくとも彼もすでに結婚していたし、ヨハネはまあ青年だったでしょう。そしてまあヨハネは先に走って、ああやっぱり空っぽだとすぐ分かったんです。